皆様、ペンテコステおめでとうございます。そう申し上げてこういうのも何なのですが、あのペンテコステというのは一体何なのかというふうに聞かれることがしばしばあります。ペンテコステというのはですね、あのキリスト教ではクリスマス、イースター、ペンテコステが三大主日と言われていまして、最も大事な3日間なんですが、そのクリスマスやイースターと比べるとペンテコステというのはですね、ポピュラーであるかという意味では、少し見劣りしてしまいますし、またこれ何を祝う日なのかというですね、そういうこともちょっと分かりづらいということがあるようです。クリスマスというのはね、イエス様のご降誕、誕生日ということですね。イエス様の誕生を祝う日ということで、非常に分かりやすいですし、イースターというのはですね、イエス様が死者の中から蘇った、復活ということ自体はなかなか一般の方には信じがたいということがありますが、しかしこれはイエス様が蘇ったことを祝う復活記念日、つまり第二の誕生日と言ってもいいんですね。ですからそういう意味でクリスマスやイースターというのはイエス様の、新しい命を得たことを祝う日だという、とてもこうどういう日であるか明確なんですけど、このペンテコステというのは特にイエス・キリストにまつわる日ではないんですね。イエスの何か記念日ではないということですね。でこのペンテコステは、教会の誕生日、教会が生まれた日なんだという説明もしばしば聞くわけですが、正確に言うとそうではないわけですね。というのはペンテコステの前から、教会というのはあったわけですから、特別にペンテコステの日から教会が生まれたわけでもないわけです。また教会にこの聖霊、三位一体の神である聖霊が与えられた日だという、そういうのが一般的な説明なんですが、しかしこれもですね、ちょっとこう聖霊という方はですね、別にペンテコステの前には教会にいなかったわけではないわけで、これもちょっと若干正確さという意味ではですね、その聖霊が与えられた日という言い方もちょっと違うんですね。ですから一体このペンテコステって何なんだろうかということは、なかなかこの一般の方もですね、クリスチャンの方でもペンテコステって何の日か分かりませんでしたなんてことをですね、言われることがありましてですね、そういった意味で、ちょっとこのペンテコステ何なのかということを少し説明したいと思うんですが、そもそもこの聖霊という神様ですね、イエス様というのは歴史上の人物ですので分かりやすいですし、死なる神というのもですね、本当に神様というそのものですので分かりやすい。しかし聖霊というのは私たち一人一人にですね、住まわれる神ということなんです。なかなかこれは理解するのが難しいということを聞くわけですね。でその聖霊にまつわる日なんですが、じゃあこのペンテコステって聖霊って意味かと全然違うんですね。ペンテコステというのは、別に聖霊という意味じゃありませんで、ペンテコステというのはギリシャ語で50番目という意味ですね。ですからペンテコステというのはギリシャ人からすると50番目の日というふうに聞こえるわけですね。ですから50番目記念日というふうになってしまいまして、ペンテコステというね、横文字なのなんだか、なんだろうと思いますが、日本語に直すと50番目の日ということなんですね。で一体じゃあ何なんだと、この50番目って何のことかというですね、そういうふうに皆さん思われると思うんですね。で じゃあ何の50番目かというのはですね、そもそもこのペンテコステの成り立ちから理解する必要がありまして、キリスト教ってもともとユダヤ人のイエス様、ユダヤ人の始めた宗教ですね。今世界中の人が信仰してますけど、もともとユダヤ人の人が、信仰してた宗教ですね。ですからもともとこのキリスト教というのは、ユダヤ教ですか、ユダヤ人の宗教のユダヤ教をベースにしてるわけですね。でユダヤ教のいろんなものを取り入れてるわけですが、でユダヤ教にはですね、大きなお祭りがいくつかありましてですね、そのうちの一つは春に祝われる初穂の祭り、初めての穂という初穂の祭り、収穫感謝のお祭りがあります。これどういう日かというと、ユダヤ人の主食であります大麦ですね、大麦の初穂をこうやって束を神様にこう振るというですね、大麦の最初の一束を神にお捧げする、こういう収穫感謝の日があります。これが初穂の祭りなんですね、ファーストフルーツなんて言われていますが、この初穂の、お祭りからですね、50日後、初穂の祭りから50日後にですね、今度は 小麦ですね、大麦じゃなくて小麦の収穫を祝う日があります。これがヘブル語でシャボットっていうんですが、このですね、小麦を収穫する日がこのペンテコステなんですね。ですから大麦を捧げる初穂のお祭りから50日後が小麦を捧げる日、50日なのでペンテコステっていうですねことなんです。ですからもともとこのペンテコステっていうのはですね、これユダヤ教のお祭りで、初穂のお祭りから50日後なんだという、だからそれで50日のお祭りっていうんですね、50節なんて言い方しますけど、まあ、これはつまり、最初の大麦から次の小麦までの50日間をその期間を指していることなんですね。じゃあなんでこの初穂のお祭りから50日後のですね、お祭りがキリスト教にとって大事かというとですね、実はこの初穂のお祭りの方ですね、これ大麦をの収穫を祝う日ですが、実はこの日にイエス・キリストが復活してるんですね。ですから初穂の祭りというのはイエス・キリストの復活記念日、つまりイースターなんですね。そしてイースターから50日後の日が、まあ、ちょうどこのペンテコステの日がですね、そのいわゆる聖霊が下った日ということなんですね。ですからちょうどこのイースターから50日経つとペンテコステなんですね。今年のイースターも3月31日ですよね。で今日が5月19日ですからちょうど50日ってことなんですが、まあ、そういうふうにですね、つまりイエス様が復活してから50日後がペンテコステだってことですね。で使徒パウロという人もですね、ちょっとこれ開けずに結構ですが、こういうふうに言ってるんですね、しかし今やキリストは眠った者の初穂として死者の中から蘇られましたと言ってますね。初穂と言ってるのはですね、ちょうどこの初穂の祭りを意識してるんですね。初穂の祭りを意識している、つまり、イエス様の復活をですね、初穂大麦の収穫に例えてるんですね、ですから実際その日にイエスが復活したんですが、その日はもともとこの大麦の収穫の日であったと、感謝の日であったと。ですからつまりキリスト教ではですね、復活ってイエス様だけじゃなくてみんな復活するわけですね、という信仰がある。まあいずれみんな復活するんだけど、最初にイエス様が復活したんだと、つまり初穂だということですね。ですからイエス様の復活を祝って、これから大きな収穫がありますよっていう、まあ、そういう意味があるわけなんですが、じゃあこの50日後のですね、この小麦の復活が弟子の復活かというと、そうじゃないですね。それは全然違いまして、これはお弟子さんが死者の中から復活した日ではありませんで、その日にですね、お弟子さんの上に、キリスト教聖霊御霊が下ったっていうことなんですね。ですから収穫、小麦の収穫をですね、イエス様の弟子に聖霊が下ったことの例えとして使っているわけですね。ですからこの小麦の収穫感謝の日がペンテコステなんですが、これは聖霊が弟子たちに下ったということを記念する日なわけですね。でこのじゃあなんでお弟子さんたちにですね聖霊下ったのかと、聖霊ってとてもなんかこう目に見えないので分かりづらいんですが、別にこのペンテコステの前にですね聖霊が全然、教会にいなかったかって、そうじゃないですね。聖霊は常に神様ですのでいらっしゃるんですが、じゃあ何が違うかというと、要はこの聖霊の働きの強さですね。ですから私たちにみんなこの神様の霊がですね、まあ、いろんな形で働きかけるんですが、それが非常に強い力で働いたですね。だから普通の私たちがですね、例えば今日教会行こうかなとかですね、イエス様信じようっていう気持ちが私たちの心に生まれるんですが、これは私たちは、まあ、聖霊の働きだと思ってるんですね。私たちがそう思ってるんだけど、実は聖霊が働いてるんだと、まあ、そういうこの自分の気持ちなのか、聖霊なのかわからないようなですね、非常に微妙な働きが多いんですが、このペンテクストの日はものすごく強い力で働いてるんですね。もう目に見える形でですね、ちょっとこれ異常な力が働いたというのがペンテコステの日ですね。ですからそれまでも神の霊は働いていたんですが、その力が段違いの強さで働いたのがペンテコステの日なわけですね。でなんでじゃあその聖霊が下ったのかというと、これはお弟子さんたちがイエス様のですね 働き、イエス・キリストという人がですね、地上で、宣教の業をしていたんですが、その働きを引き継ぐためにこの御霊が下るわけですね。その箇所を一箇所見てみたいんですが、新約聖書はヨハネの福音書というのがありまして、ヨハネの福音書というのがありまして、聖書の後ろの方で、14章の12節ですね、新約聖書の210ページというところがありまして、ヨハネ福音書の14章のですね、12節を見てみたいんですが、14章でね、お読みします。誠に、誠にあなた方に告げます。私を信じる者は、私の行う技を行い、またそれよりもさらに大きな技を行います。私が父のもとに行くからです。ということなんですね。これは何か、私ってイエス様ですね。イエス様を信じる者は、イエス様が行ったようなことをして、で驚くことに、イエス様よりももっと大きなことをするって言うんですね。まあ、そんなのはあり得るんだろうってことですね。まあ、新約聖書を読んでみますと、イエス・キリストのね、ちょっと信じがたいようなね、大きな奇跡の話がいっぱいありますよね。こんな人類史上にもう二度と起きないようなですね、ことがたくさん書いてあって、そんなイエス様がなさったということを信じるのでもですね、なかなか信じられない人もいるぐらいなのにですね、そのお弟子さんたちがイエス様よりもっと大きな技を行うっていうんですね。そんなことはあり得るんだろうかというふうにですね、私たちは思うわけですね。しかし、それを可能にするのは実は聖霊だってことを聖書は言うわけですね。ですから今のところちょっと先の16節にね、そう14章16節にこうあります、私は父にお願いします。そうすれば父はもう一人の助け主をあなた方にお与えになります。その助け主がいつまでもあなた方と共におられるためです、ということに言ってまして、この助け主というのが聖霊なわけですね。聖霊があなた方に与えられるんだと。で、聖霊はいつもあなた方と一緒にいるんだということを言ってるわけですね。ですからその聖霊があなた方に大きな力を与えるんだよというのがこのヨハネのですね、イエスの言葉の意味なわけですね。聖霊というのはですね、本当に大事なことは、このイエス様自身もですね、聖霊を受けてから大きな働きをしてるんですね。つまりバプテスマを、今日司会の方の祈りもありましたが、バプテスマを受けて、その時に鳩のように聖霊が下ったわけですね。その時からイエスは驚くべき働きをしているわけですね。ですからイエス・キリストといえどもですね、聖霊の働きを受けて大きな働きをしたということですね。その全く同じ聖霊が今度はイエスの弟子に下るんだとですね。それは彼らがイエスの働きを引き継いで、でもっとさらに大きな働きをするために、ですから、一個一個の奇跡は確かにイエス様を超える奇跡はないとしてもですね、もうこのちっぽけなね、ガリラヤの辺境の地から始まったちっぽけな、運動がですね、もう地中海全域に広がってローマ帝国を変えてしまうほどの大運動になるわけですね。これはまさに大きな働きなわけですが、そういうことを、するようになるよということを言ってるわけですね。ですから、こう聞くと、ね、聖霊が下るこのペンテコステの出来事は途方もない、出来事、特別なことであると、つまり一回だけしか起きないような、ね、特別なイベントだというふうなふうに思うかもしれません。ですから私たちにはちょっとあまり関係ないというかですね、ある歴史の特別な時期に起きたすごく不思議な現象というふうに思うかもしれないんですが、しかしですね、そうとも言えないんですね。そうとも言えないというのはですね、ちょっとこれ開けずに結構ですが、イエスの お弟子さんというか、イエスの使徒の一人のパウロという人はですね、このイエスとは会ったこともない外国人ですね。つまり、あんまりこういろんなユダヤ教の教えも知らないし、全くその今まで、なんて言いますかね、こう聖書に縁のなかった普通の、ただのって言わないんですけど、外国人がですね、大きな奇跡を行うっていうんですね。これはちょっと開けずに結構ですね、ガラテヤ書の3章5節にこうあるんですね。とすれば、あなた方に御霊を聖霊を与え、あなた方の間で奇跡を行われた方、つまりその外国人の間で奇跡を行われた方は、あなた方が立法を行ったからそうなさったのですか、それともあなた方が信仰を持って聞いたからですか、という、こういうことを聞いてるんですが、つまりあなた方外国人の間でですね、大きな奇跡が起こったじゃないかと。でそれどうしてそんなことができたのかと、 それはあなた方が別に旧約聖書を知っていたからではなくて、イエス・キリストを信じたからでしょうと。それであなた方には聖霊が下って大きな奇跡を行ったじゃないかということでですね。ですから、このペンテコステでイエスのお弟子さんたちに聖霊が下った出来事だけでなくてですね、その後にイエスを直接知らない外国人の間にもですね、何かこう大きな奇跡が起こったというんですね。ですから紀元1世紀というのはちょっと非常に不思議な時代で、なんでキリスト教という、ね、ちっぽけな本当に、しかも教祖が殺されているような宗教がですね、なんでこんなあっという間に広まったかというと、そういうですね、異常な聖霊の働きがあってですね、それが人々をですね、非常に引きつけたというですね、そういう紀元1世紀というのは非常に特殊な時代なんだということが、ある意味言えるわけですね。実際紀元2世紀以降ですね、イエス・キリストの誕生から100年後ぐらいになるとですね、そういう聖霊体験はもう教会の報告にされていません。ですから聖霊をもちろん強調するグループはあるんですが、この最初の時期に起きたようなものすごくですね、今日の読んだようなね、いきなりこう習ったことない、私たちが習ったことないギリシャ語とかですね、アフリカの言葉で喋っちゃうなんてことはありえませんが、そういうことが起きたということはですね、紀元2世紀以降では報告されていないわけですね。ですからそういう意味でこうペンテコステの出来事というのは紀元1世紀という、非常に特殊な時代に起きた不思議な出来事だというふうにですね、言えるわけで、現代に生きる私たちはそれ同じような体験を求めるべきではないし、求めることもできないというふうに、そう考える人も多いわけですね。ですからこの出来事は、ある歴史の異常にですね、一コマであって、普遍的なことではないという、これは私たちの時代には起きないことだというふうに言う人もおられるんですね。それはある意味でそうかもしれませんが、しかしですね、今日のメッセージのポイントはですね、確かにこのペンテコステで起きたような出来事っていうのはね、そうしょっちゅう起きるような話じゃないわけですね。そんなことはもう歴史上に一回きりかもしれませんが、しかし聖霊の働きというのはですね、聖書を読んでいきますと、別にこのイエス様の時代、使徒の時代だけでなくて、あらゆる時代に聖霊が働いているということをね、今日は強調したいんですね。これはイエス様の前の時代も後の時代も起きているということですね。ですから聖霊というのはですね、別にイエス様の時代だけでなくて、他の時代にもですね、人々に下って歴史を動かしてきたということをですね、今日はお話したいと思うんですね。でそれは実は今にもつながっているわけですね。で一つ分かりやすい例を言いますと、今私たちが毎週サムエル記というのを読んでます。サムエル記というのは英雄ダビデ王のね、時代のダビデという王様が現れてイスラエルをこう大国にしていくという、そういう時代の出来事ですが、そのダビデの時代にもですね、聖霊が下ってイスラエルの歴史を動かしてきたんですね。で先週はそのダビデの前の王様サウルという王様がですね、ちょっとこう何かこう狂ったような行動をしてですね、人々を恐怖させるという場面があったんですが、ちょっとそのおかしくなってしまったサウル王もですね、立派に王様として働いた時期があったんですね。でそのサウルに、普通の青年サウルに大きな力を与えたのが、神の霊、聖霊だったということが書いてます。その箇所をちょっと一箇所見てみたいんですが、第一サムエル記をね、皆さん前読んでいたんですが、これは割と前の方ですね、第一サムエル記の10章の、6節というところですね。これは皆さんの聖書の、480ページですね、最初の方の480ページですね。これは第一サムエル記の10章の6節を見てみたいんですが、お願いしますね。で、主の霊があなた、これサウルの上に激しく下ると、あなたサウルも彼らと一緒に予言をして、あなたは新しい人に変えられますということですね。これをサウルがこうなるよという予言があるんですね。でこれはサムエルという預言者が語った言葉ですが、で実際それが起きたのがちょっと先の10節11節ですね。で10節11にはこう書いています。彼らがそこギブアに着くと、なんと預言者の一団が彼らに出会い、神の霊が彼の上にサウルの上に激しく下った。それで彼も彼らの間で預言を始めた。以前からサウルを知っている者が皆、彼が預言者たちと一緒に預言しているのを見た。神は互いに言った。騎士の息子は一体どうしたことか、サウルもまた預言者の一人なのかというですね、こういう記述がありまして、この記述ってこれ新約聖書になっても全然違和感ないと思うんですね。 ある人にこう激しく霊が下って、何かこう突然神の言葉を語り始めたというですね、まさにこう新約聖書に出てるような言葉なんですが、これがサウルも起きてるわけですね。で、このサウルはこの神の霊を受けて、新しいことをするようになってですね、王として働く。で、それについてダビデにも神の霊が下って、大きな働きをする。そして彼らを通じて神様が歴史を、イスラエルの歴史を動かしていったということなんですね。まあ、このようにですね、このサムエル記はイエス・キリストの時代から1000年も前の話ですから、イエスの時代から1000年前にもですね、聖霊の働きがあったわけです。ですから聖霊というのはいろんな時代に働いてですね、歴史を動かしてきたということですね。で、さらに今日大事なポイントはですね、この聖霊というのは特にサウロとかダビデみたいな王様、あるいは預言者みたいな特別な人じゃなくて、まあある種無名の人ですね、一般の人にも下って、一般の人も大きな働きをなさしめたということがあるんですね。で、それが今日読んでいただいた出エジプト記なんですね。この今日の場所はなぜかというと、これはみんなあんま知らない人にもですね、聖霊が下って大きな働きをしたというのが今日の出エジプト記ですね。まあ、出エジプト記というのはこのダビデからさらに数百年前の出来事ですが、イスラエル人はエジプトというところで奴隷としてひどい扱いを受けていたわけですね。まあ、そこで神様はモーセという人を使わせてイスラエルをですね、奴隷の状態から解放する、まあ、エクソダスですね、奴隷から解放するということで、そして神様はイスラエルの人々をですね、奴隷の民から神の民としてこう召すわけですね。神様の民としてイスラエルを神様が、まあ、いわゆる契約という結ぶ、まあ、神様の民として正式に認めるわけですね。そして神の民となったイスラエルはですね、礼拝をするために幕屋を作るんですね。幕屋というのはイスラエル人は最初はこう移動してましたんで、しょっちゅう移動してたので、移動式テント、まあ、移動式礼拝場ですね、その幕屋を作る。ですから神様を礼拝するための場所として幕屋を作りなさいということを神様が命じるわけです。ですからまあ今でいうとこの教会堂を作るような感じですね。まあ、教会堂っていうのはこの建物ですけど、まあ、当時はこのテント、移動式テント、しかもとても美しいですね、まあ、非常にこの見事なですね、こう生地を使ったカラフルなですね、垂れ幕のある、そういう幕屋を作るということを神様から、モーセが命じられたわけですね。で、今日のところは、そのモーセの元から人々が去っていって、みんながいろんな形でこの幕屋建設に協力したという話なんですね。で、モーセに率いられたイスラエルの人たちはみんなこのかつて奴隷だったわけですね。ですから自由がなくて、まあ、強制労働していたわけですね。ですからまあ、例えば建築とか美術とかですね、装飾品、アクセサリー作りたい人がいても、まあ、そういうことを勉強する機会、習う機会はなかったわけですね。まあ、そういう奴隷の人たちが今や自由な民となってきたと。で、彼らがですね、そういった今や私たちを自由にしてくれた神様を礼拝しようということで、幕屋を作ろうとするわけですね。で、多くの人がその幕屋建設に加わるわけです。で、いろんな形で加わるわけですね。まあ、何かこの自分で物を作れる技術がない人は、まあ、自分の持っているこのアクセサリーを、まあ、いわゆる検品ですね、捧げて、これで使ってくださいということをたくさんの人がする。貴金属、装飾品、より糸、天布の動物の皮などをみんなが持ち寄って、でそれをですね、多くの女性がその糸を使ってこう紡いでいくわけですね。で、幕屋っていうのはですね、ちょっと本当に絵を見せたいぐらいですが、とてもこうカラフルな垂れ幕がたくさんあってですね、とっても綺麗なものなんですね。それを多くの女性が一生懸命この手作業で、垂れ幕を作ってですね、やっていた。で、まあ、このことをこう書いてますね。イスラエルの人は、男も女も皆、主がモーセを通してこうせよと命じられた全ての仕事のために、心から進んで捧げたのであって、彼らはそれを進んで捧げる捧げ物として主に持ってきたと言われますね。このように多くの人が自発的にこの幕屋建設にですね、協力したわけですね。で、特に神様はですね、ユダ族のベツアルエルという人を選んで、まあ、彼に貴金属や宝石、木製製品の設計加工をさせるために神の霊を満たしたとありますね。神の霊を満たした、つまりこの無名の人物、まあ、ここしか出てこない、まあ、誰だかわからないですね、無名の人物に聖霊が豊かに下ったわけですね。ですからサウルとかダビデみたいなですね、国を動かす王様、リーダー、あるいは預言者だけでなくてですね、 本当に普通の職人さんに聖霊が下ったということがあるんですね。でこのことはですね、聖霊の働きを考えるととても大事なことですね。職人さんに聖霊が下ったわけですね。というのは新約聖書で読んでいきますと、聖霊の働きって何かとてつもない大きな奇跡とかですね、何かこうものすごいこの大変な予言、つまり神の言葉を語るとかですね、あるいは今日の読んだところのように習ったこともない外国語で突然喋れちゃうとかです、そういう、まあ、いわゆる超常的な出来事がですね、聖霊の働きかなという印象を受けるかもしれません。まあ、確かに聖霊の働きにはそういうこう非日常的というかですね、普通ではありえないものもあるわけですが、まあ、しかしですね、もっと普通の意味での聖霊の働きもあるわけですね。まあ、それが今日の幕屋の建設の制作に加わったですね、まあ、職人さん、芸術家さんにインスピレーションを与えたという聖霊の働きですから、まあ、芸術家ってそういう意味でインスピレーションがないとですね、いろいろできないわけですが、インスピレーションを与えたのが聖霊だということを言ってるわけですね。まあ、そのことを考えますとですね、本当に私たちもですね、そういった聖霊の働きは今の時代でもあるんだなということを強く思うんですね。特に私は本当にこの今この礼拝堂を振り返ってもそういうことを強く思わされます、ね、感謝をいたします。私はこの教会でちょうど使わされて今年で5年目なんですが、本当にあっという間でしたけど、まあ、正直ですね、最初にこの教会に礼拝に来た時とですね、今の礼拝堂って何かこう全然違う教会じゃないかと思うほど印象変わりましたですね。最初に来た時のどんなだったかなってちょっとこう写真も持ってないんですけど、全然印象違うんですね。大きく変わりました。本当に感謝なんですが、とても大きな変化がありました。特に2つの出来事が、まあ、たくさんいろんな、ね、皆さんの協力があったんで、別に2つだけないんですけど、まあ、特に2つだけ言わせていただくとですね、まあ、1つ目はですね、まあ、内階段ができたことですね。内階段ができたことがあります。で、まあ、今では皆さんもう、信じられないことなんですが、ほんの数年前はですね、この階段なくてですね、その外の非常階段をみんな歩いてたんですね。屋根もなくてですね、急勾配のですね、傾斜のきつい、雨が降ったらびしょ濡れになってですね、こうなんか来る感じですよね。で、本当に今思うとこう高齢者にとってこう命がけのようなね、まあ、天国への階段という、まあ、長蛇みたいな名前、それだけこう、そう命がけのようなですね、そういう階段だったと思うんですね。で、私もこの教会に来るときにですね、最初に言われたのが階段なんとかしなきゃいけないと、あれはどうしようかっていうことをですね、役員の人が言われて、まあ、いろいろ言われてですね、これをなんかなんとかしなきゃいけないと、もう、で、私の両親も、最初来たときにですね、父がもう、これ怖いよと、これなんとかしてくれということを言われてですね、本当にそうだったんですけど、まあ、役員会で毎回話し合ってですね、まあ、エレベーターをつけようかって話もあったんですけど、まあ、それは、まあ、予算が仮にちゃんと手当てできてもですね、これ違法建築になるということが言われてですね、これ無理だと、それはまずいなということで、違法建築はちょっとまずいなということで諦めましてですね、じゃあせめてこの雨露をしのぐね、こう屋根をそこにつけようと、この非常階段の上にこの屋根をつければいいんじゃないかということで、そういうプランもあったんですけど、まあ、実際その、まあ、建築士の人も来てもらったんですけど、やっぱりそれだとね、突風が来ると取れちゃいますよと、で飛んで近所の家に飛んでも大変な大惨事になっちゃうんで、これも無理だということで、ちょっとこうどうしようかなということで、もうなかなか難しいわけですね。でやっぱりただまあ日本全体も高齢化社会になってですね、だんだん私たちも年を取るので、やっぱりこの階段ではちょっとこう教会に来るのがもう本当に怖いということなので、なんとかしなきゃいけないということがあってですね、その時に村山雄一兄弟がね、全く新しい発想で階段を作りたいという提案をしたんですね。ちょっと驚いたんですけど、1階、まあ、1階が牧師館、牧師の住まいになってますが、そこのこう物置みたいなスペースがあったんですね。でそこを全部、壊してですね、で2階にこうぶち抜きのですね、内階段を作るんだということをおっしゃるんですね。ですから、そんなことができるのかなということで思ったんですけど、それで雄一さんが一生懸命ですね、スケッチを見せてくれて、こうやってやるんだというですね。で私たちもこう前見てもよくわかんないなと思ったんですけど、まあ、雄一さんね、信じてみようと、任せましょうということで、 まあ、村山由依さんというのはもともとこのプロの建築家ですから、まあ、もちろんプロなので、そういう技術のある方なんですが、あのその方がですね、まあ、とにかくちょっと任せてくれと。で、何かこう、まあ、それこそね、神の霊が降りてきたんだみたいなことをおっしゃってたので、まあ、そういうことで、まあ、とても素晴らしいアイデアかなということで、じゃあお任せしますということで始めまして、それから数ヶ月に及ぶ、まあ、工事が始まったんですね。で、初めは雄一さんを一人でやっていらっしゃって、まあ、途中から若い職人さんと二人で工事をしてですね、私も前日々ですね、どんなのができるのかなとこうワクワクしながら待っていたわけですが、それがだんだん出来上がってきてね、でもう出来上がった階段は本当に私の想像をはるかに上回る本当に素晴らしいものができたわけですね。まあ、登りやすいだけじゃなくてデザインもすごく良くてですね、なんか明るくなったんですね。あそこなんか昔はこう入り口だったんですけど、みんなこう雨でびしょびしょになってですね、もう雨をこうなんていうか、ね、雨のあれを雫を落としてですね入ってくるところでちょっと暗かったんですけど、まあ、それが綺麗なですね階段になってですね、とても明るくなってですね、登りやすいし良かったなということで、本当に感謝だったんですね。で、まあ、ご高齢の方もなんか安心して教会に来れるようになったというのがありまして、とても良かったんですけど、まあ、しかし残念ながらその、会談できて1年ほどで唯一兄弟は天に召されてしまったんですね。そのことを思いますと本当に、この会談がいかに大きな唯一さんからの、まあ、また神様からの贈り物だったのかなということを思わざるに得ないわけですね、という本当に大きなことがありました。そして、もう一つですね、この度、まあ、今日ですね、礼拝堂に、大きく変える素晴らしい贈り物ができたんですが、これ本当に不思議なんですが、その作られた水辺さんは、ゆいさんと同じ誕生日なんですね。本当に不思議なことですね。全く不思議なことなんですが、その水辺さんの姉妹が、素晴らしいステンドグラスを2つ作ってくれた。まあ、実はですね、この両方にステンドグラスを作りたいっていう話はですね、まあ、実は前からあってですね、私も2人ほど教会員の方からね、提案を受けていて作っていいんじゃないかってことを言われてたんですが、まあ、しかしそうは言ってもステンドグラスを作るっていうのはなんか雲を使うような話でですね、誰に頼んでいいのか、まあ、どれくらいかかるのかとかですね、全くわからないわけですね。どうしていいかわからないですし、まあ、プロに頼んでもですね、こういわゆる教会のステンドグラスなんで、いわゆる何でもデザインいいというわけじゃなくて教会的なデザインということなので、まあ、そういうことができる人っているのかなというふうにですね思っていて、まあ、とりあえずこの、まあ、話は聞きますけどということで全然動かなかったんですが、まあ、その時に見延してないからねステンドグラスを作りたいという話をいただいたんですね。見延さんはですね、まあ、ちょっと失礼ながら自分は全くの素人だとおっしゃってるんで、これからレッスン受けるということなので、まあ、とてもありがたいと思う反面ですね、まあ、大丈夫かなというちょっと気持ちもちょっと若干あったわけですけど、まあ、そういう中でですねステンドグラスということですね、非常に難しいことをですね、どんどんやっていくわけですね。で去年の、ね、クリスマスの頃に一つできるということで、ね、まあ、突然完成というので、あ、そうですかということで、どんなものかという全くこの中身をね知らなかったんですが、本当これですよ、この素晴らしいものをね作ってくださいまして、びっくりしました。本当に素晴らしいものを作ってくれたなということで、みんな一度大喜びしてですね、作ってくださったわけです。本当に私たちの想像をはるかに上回る素晴らしいものを作ってくれた。で、しかもですね、まあ、デザインも水辺さんなさったというので大変驚きました、まあ、一層驚きました。そうなるともう一つのステンドグラスも期待しかなかったんですが、これがついに完成しまして、このペンテコステの記念日にですね、講壇の両側に見事なステンドグラスが飾られたということですね。で、本当にこれは感謝でありますが、これは水辺さんの精進努力および指導された先生方のご助力のおかげなんですが、まあ、その背後にはやっぱり御霊の働きがあったんだなと思わざるを得ないわけですね。本当に私たちもこの礼拝堂がこんなに大きく変わったのは皆さんの祈りや献身、そして何よりも雄一さんや水辺さんとその上に働かれた御霊の働きをですね覚えると思うんですね。そういう意味でこのペンテコステ礼拝にも改めてこのことを感謝して、覚えていきたいということで今日のメッセージさせていただきました。この本当に新しくされた礼拝堂を生かしてですね、これからも地域のために、私たちも主の技を聖霊を受けてしていきたいと願うものです。お祈りいたします。御霊なる神様、その名前を賛美いたします。 このペンテクストの良き日に新しいステンドグラスを祝う幸いに感謝いたします。これからますます東教会が主の御心を行うことができますように、私たちに続けて御霊を与えください。我々の救い主イエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。